三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は現在高知県立歴史民俗資料館で開催中の企画展、安政地震幕末を揺るがす土佐阿波の地震津波碑が語るものをご紹介しています。お話は引き続き高知県立歴史民俗資料館の学芸員曽我道子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いいたします。
今日私お邪魔しているのが平日なんですけれども、はい、お客様いらっしゃってますよね。
はい、そうですね。やはり、まあ、土日多いですし、この間5月3日歴民の日にお客様たくさんいらしていただきまして、私展示解説をその日はいたしまして、長時間にわたって展示室で解説しましたが、最後までずっと熱心にお聞きいただきまして本当にありがたいことでした。
先ほど私がですね、曽我さんから解説受けている途中にも、はい、ご年配の方男性でしたけれども、はいはい、質問していいですか、はい、っていう感じで熱心に聞いてきてくださってましたよね。
は
い、
そうですね。やはり地名のこととかですね、それから誰が建立したとかいうところで、詳しく教えてほしいっていうこともありましたね。
確かに幕末世代でいうと3世代、
そうですね、
4世代前の方々なので、はい、もしかすると、まあ、身内だったり、はい、知ってる人とか地区の人だったりすることもあり得るわけじゃないですか。
そうですよ ね。で、地元に多いお名前ってあると思うので、はい、まあ、そういうことでご関心持られた方もいらっしゃるのではないかなと思いましたけれども、
うん、津波碑とか地震碑がある場所っていうのは徳島も高知も沿岸部が多いんですか？はい、
そうですね。地震のその揺れそのもので、まあ、被害を受けたっていうのは多いんですけれども、津波が来たっていうのが一番多いので、でその津波が来た場所、まあ、そこに近い場所にどうも建立されているんだろうと思います。うん、
またその建てられている場所なんですけれども、海岸近くはもちろんですが、神社が多いんですよね。
そうですね。で、神社なぜ多いのかなって考えた時に、まあ、人々のその供養のためっていう意味合いももちろんあるでしょうが、そういう場所は人々が集まる場所である、ことあるごとに集う場所であるというところ、それは人目につきやすい場所であるということですよね。うんうん、だからその立っている石碑が読まれないと意味がないですから、やはり人目につく場所に建てられるということで神社が選ばれているのかなって感じます。
ですので私たちにとってはとても身近なものである、あるべき存在なんですよね。
そうですよね。
私今回の企画展で強く感じたのは、先ほど曽我さんがおっしゃったように読まれないと意味がないものだということだったじゃないですか。はい、一番の思いは後世に伝えたいということからですよね。それらは ね、まあ、しかし風化によったり、どうしてもあと文字が漢文が難しすぎて、現代の私には読めなかったりするわけじゃないですか。はいはい、そういう時にやはり今回の企画展っていうものは大きな意味を持っていると思ったんですよね。
石碑からの拓本をそのままで読んで内容を理解されるっていうのは非常にもう一部の方しかできない、難しいと思います。うん、で今回はさっき申しました10項目に分けて重要なところを読み取っていただいて、あと原文も近くに置いてますので、はい、それと拓本をこう比較対象してこの文字なんて書いてるっていうのを見ていただきたいなと思っています。
はい、そうなんです。どういう文字が書かれているよっていうのを打ち直してね、はい、資料として置いてくださってますし、その訳っていうんでしょうかね、はい、口語訳もしてくださってますので、比較して見ることができますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思っております。関連イベントすでにいくつか行われているそうなんですが、この後も行われるそうですね。
はい、地震津波碑の、保存方法として、まあ、写真撮影や拓本を撮るということもありますけれども、最新のデジタル技術を用いて3次元デジタルモデルを構築するということも行われています。で、そのことで5月26日土曜日に開催の講座、地震津波碑を残す 3D 化プロジェクトでは、高知コア研究所の谷川渉さんをお迎えして 地震津波碑の 3D 化についてお話しいただきます。
5月26日土曜日午後2時から4時まで、申し込みが必要です。また観覧券も必要となります。定員は130名、講師は高知コア研究所主任研究員の谷川渡さんです。場所は2階の多目的ホールとなっております。お申し込みについては
お電話で結構です。088-862-2211、県立歴史民俗資料館です。
はい、会場でこの 3D モデルというものを私も体験しましたけれども、実際にその石碑が立っております、映像でね、うん、そしてクリックしていくと、うん、
その表面上の石の色合いを取り除いて単純に凹凸だけの画面にすると非常に文字が読みやすい、どのぐらい文字がこう彫り込みされているかっていうところも、はい、見やすくなっています。
もう最先端の技術を駆使して、この地震碑石碑を読み取ろうというような企画もありますので足を運びください。それからミュージアムトークもあるそうですね。
はい、展示室において企画展の展示解説でありますミュージアムトークも行います。いくつかの地震津波碑について現代語訳でもご紹介したいと思っております。
はい、こちらは6月2日土曜日、6月16日土曜日です。いずれも時間は午後2時から2時30分まで。こちらはですね、申し込みは不要です。ただし観覧券が必要となりますので皆様のご来館お待ちしております。今日番組でご紹介している企画展、安政地震幕末を揺るがす土佐阿波の地震津波碑が語るものでは、詳細についてお願いします。
はい、会期は7月1日の日曜日までです。当館高知県立歴史民俗資料館1階企画展示室での開催となっております。時間は午前9時から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。観覧料は大人の方が510円、高校生以下は無料です。詳しいことは高知県立歴史民俗資料館のホームページをご覧ください。
南国市お香にあります高知大学医学部の東側になりますよね。
はい、
はい、駐車場もありますのでお車でお越しいただいても大丈夫です。曽我さん、やはり自分の代では発生しなくてもこの代、孫の代で発生するかもしれないという強い危機感を持って先人たちは地震碑、津波碑という形で残してくれたわけですよね。これを私たちもつないでいく役目がありますね。
まあ、石碑そのものも大事ですし、まあ、それを写真に撮って保存、拓本にして残す、それから最新の技術 3D 化で残していく、いろいろな方法があると思いますが、うんうん、とにかく残していく、伝えていくっていうことなんでしょうね。
うんうん、現物を残すっていうことと同時に、やはりその思い、気持ちを伝えていくのが今回の企画展なのかなというふうに感じました。
そうですね、なんか歴史は過去に学ぶって言いますけれど、まさにもうぴったり、本当に過去に学んで次にどう生かすかっていうところでしょう ね
本当に、最後になりますけれども番組を聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、南海トラフ地震は、まあ、いつ起こるか正確には予測はできませんけれども、今後必ず起きます。それは過去の南海トラフ地震がある程度の間隔を置いて発生したことからも言えることです。これから起きる南海トラフ地震に備えるためにも過去の震災に学ぶことは大切だと思います。この企画展をご覧いただき、過去に震災に遭った人々が今を生きる私たちに向けて発したメッセージに耳を傾け、防災や減災の一助としていただきたいと思っております。
はい、お話は高知県立歴史民俗資料館学芸員曽我美智子さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。